こんにちは、門垣敏子です。気軽にマイ防災の時間です。心と命を守るヒントのお話お聞きいただいた後は、皆さんも今日から気軽にぜひマイ防災、今日というよりも今からしていただきたいなと思います。そして心へのダメージを減らす防災準備もなさってください。お話ししてくださるのはもうこの時間おなじみの防災士の天満由佳さんです。今月もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう連日のこの暑さ、これもなんか災害の一つじゃないかと思うぐらいに、
は
い、
ね、そう言われてますよね。
熱中症で本当に命に危険のあるぐらいの暑さと言われてますからね、はい、
実際に多くの方が、ね、救急搬送されたり、
ただあのニュースを聞いてるとね、やっぱりこ の, あの熱中症っていうのはある意味予防できる災害ですよね、はい、一番自分自身が気をつければ、はい、だからなんかもったいないなっていつもそう思いながらね、つぶやいてるんですけども、
はい、
あの年を重ねると暑さを感じないっていうのが、なかなかこれがちょっとあの、まあ、癖者といったらおかしいですけど、そうですね、私は大丈夫っていうのと、はい、あ、暑くないから大丈夫、
はいはい、
でもなんか気がついたら頭がそういえばちょっと痛いかなっていうのはもう熱中症の入り口というか、はい、頭痛になってるのは今日もちょっとテレビで言ってましたけども、うん、なんか宙に行きかけてる段階だと、だから必ず
あ
の室温が何度あるかが分かるようにと、はい、それからまあよく言われてるのが28度以下って言われてるけど、はい、それはエアコンの設定温度ではなくて、うん、なくて室温が28度、はい、となったらやっぱ設定はもうちょっと低めですね。
そうですね、
なかなか電気代も気になりますけど、
そうなんですよ、気になるけど、自分も
だからそのエアコンでその中でちょっと風を起こす扇風機なりうちわなり、
はい、
私は車の中で、うん、あの扇子で仰ぎながらもう信号が止まったら仰いで、
はい、
エアコンだけではって感じるぐらいに冷やしてしまうと体に悪いような気もするので、風さえ起きればちょっとスッとするので、
はい、
それからこう首元を冷やしたりとかね、いろいろ工夫して
今、ね、手の、グッズもいろいろ出てますね。
そうなんですよね、あの扇風機で風だけじゃなくて冷たいのが出てくるっていう、はい、
そうなんです、それも私も教えてもらって、
はい、
一応、ね、
されてます。
持ち歩くんですけど、でもあれもね、リチウム電池の問題とかもあるから、
そこそこ、
もう私あちこちぶつけそうで
怖いですね。気をつけたいですね、はい、
そうなんです。
便利なものはねあれですけども、はい、使い方にもね、
使い方もね、大事だなって思いながら、はい、
やっぱり水分を取ってないっていうのがね、はい、なかなかで、私もね以前教わったんですけど、救急隊員の方に、はい、もうご存知だと思いますけど、汗は何でできてるかご存知？
汗は何でできてるんですか？
はいはい、
分かりません。
体の中のどの水分が出てると思います？
どの水分？
はい、
分からないです。
血液です。
あ、だから汗も血液なんですか、はい、だから濃くなっちゃうんですか。
だから取らなきゃいけない。これをね、私もその時に本当に目から鱗で、
はい、
確かに今の天満さんみたいに、何からできて、体の中に適当にある水分が出てるのかな、
ね、私もそう思って
た。そうじゃないんです。だから血液がドロドロになるから取らなきゃいけない。だからできたらお年召した方に、
はい、
イメージがね、昔はこうじゃなかった、うん、で今もあんまり暑さ感じないってなったら、はい、取るのをついつい忘れるけど、汗は血液から、
あ、
そうなると嫌をなくドロドロのイメージがちょっとね。
そうですね、これだけ出たから相当血液はドロドロになっちゃってるなって思えます ね、
うん、で血液も、うん、でちょっとしょっぱいっていうことは塩分もね取らなきゃいけないっていうのが、だからまあ梅干しでも、私はね小梅を買ってそれを舐めながら飲もうかななんて思ってます。
あ、はいはい、あ、そうなんですね、いや血液っていろんな形になるんですね。
そうです ね
透明になったり母乳も血液からっていうし、
そうですね、
ね、
大事だなっていうのを何かの時にちょっと覚えておいていただけたらな。
本当です ねこれだけ出ちゃったら本当に、ね、ドロドロになってそれでまた倒れちゃうとかも、ね、ありますもん ね
ぜひ皆さんも気をつけていただきながら。
私も気をつけます
じゃあ早速今日のテーマになりますけども、はい、いつもここでは防災関連の近況報告をいただいてますので、はい、ご紹介ください。
はい、あの今月もまたいろんな方とお目にかかれたんですけど、
はい、
今夏休みということ で、
ね、
あの皆さん宿題はどうされてるのかな。夏休み今もあるんでしょうかね、自由研究とか。
あるんでしょうね、
はい、あのちょうどこの週末に あの防災検定、防災教育推進協会という協会のやる防災検定というのが開催されたんですね、
は
い、
そうなんですね。
全国同時に。
これは割と毎年されていらっしゃるんですか、
はい、年に2回あるんですけど、
年に2回、
はい、あの防災士という資格もあるけれども、はい、いろんな年代の方に、あの実際に役立つ形 の, その検定をというので最初作られたみたいなんですけど、はい、あのジュニア検定の上級中級初級もあったり、
ね、
大人の方だったら5級から1級まであるので、はい、いろんな方があの受けに来られるんですけれども、あの私たちは西日本の担当ということで、
はい、
梅立て試験があったんですけど、はい、広島から西は広島からあの東は滋賀県から、
はい、
受験に来られて、あの一斉にあの大人の方から小学生のジュニア防災検定の方まで受けられたんですけど、
同じテストをするんですか。あ
のいろんな級でそれぞれ自分で自分のレベルに合わせて受けていただけるので、いろんな級の方が同時に、あの時間帯はスタートは一緒 で終わる時間はちょっと違うんですけど、はい、受けに来られて、で夏休みということでお子さんご家族連れが4組ぐらい、
そうなんですね。
そうなんです、来られて、でジュニア防災検定のいいところはそのただ試験だけではなくて、自由研究を出してもらうんですね、はい、なので、はい、親御さんとかご家族も家族防災会議みたいなレポートでもいいですし、何か自由研究って形でもいいんですけども、何か一点出さなきゃいけないっていうのがあるので、今回あの毎回私はその課題を見させてもらうのがすごく好きで、
はい
はい、今年はどんなのが出るかなと思ったら、実際に防災訓練というかあの避難所、自分の住んでいる場所の避難所はどこにあるのかっていうのを調べて、実際に行ってみるっていうのをご家族みんなでされた研究が載っていて、すごく興味深くて読ませてもらったんですけど、それぞれお父さんは会社から、
うん、
お母さんも仕事場の、仕事場から、
はい、
でお子さんたちはあのお家から避難をするっていう設定で、
同じ場所に、
はい
はい、
ご家族みんなが一緒に練習できる日がなかなかなくて、って言って親御さんがおっしゃってたんですけど、その日に決行されて、気温30度の中、
まだ今よりはマシでしたね。
今よりは、はいね、はいはい、でもね、災害の時っていろんな気候があったり、
そうです、結局そうです ね、
はい、雨でも行かなきゃいけなかったりとか、
そうです、本当そうですね、
うん、だからいや付き合われた親御さんすごいなと思ったんですけど、で想定して行っているにもかかわらず、で想像するじゃないですか、だいたい何時ぐらいに来れるかなって、お父さんはマラソンをする人だから走って避難所に来るだろうとか、でお母様は自転車で来られることになっていたり、で子どもたちは歩いていくっていう、あのご兄弟でね避難の練習されたみたいなんですけど、同じその平時の練習にもかかわらず、お父さんがなかなか来なかったんですって、
はい、
でもみんなで
何かあったのかな、
あんたあったのかな、倒れちゃったのかなってすっごく心配されたそうなんですよ、
はい、
だからそう、もしこれ災害時だったら本当に、ね、さらに道だってね、思ってたところが通れないかもしれないし、はい、
そうですね、
はい、やっぱりそうなるとね、あのたとえ避難所が今は、ね、何も起こってない時に、その経路を見て、彼らがすごいのはちゃんとここの道ハザードマップとも、ね、見比べて、
はい、
この道は通れなくなるかもしれないっていう想定までちゃんと
事前の打ち合わせがちゃんとできてますか、
はい、されていて、
ちなみにそのお子さんがおいくつでしたか、
はい、小学校5年生の
すごいですね、
はい、あの去年、最優秀というか優秀賞で東京で表彰されたような子で、
素晴らしい、
はいはい、今年はどんな風なの、ね、自由研究が出るのかなって楽しみにしていて、去年はいろんな、ね、 お家の中で避難訓練をしてみようっていうので、電気がない生活とか、トイレも使えないっていう、ね、ガスも使えない想定で自宅避難の練習をされてレポートを上げてくれたんですけど、
すごいですね。はい、でもある意味ゲーム感覚でできるから、はい、夏休みならではのチャレンジですね。夏休みならではで、
はい、で避難してみて、一人でいると寂しかったっていう感想が去年すごい可愛 い,
い, い子供さんらしい感想もあって、はい、うん、で今回はじゃあお父様が予定よりも遅かったのは何かあったんですか、はい、ハプニングが。
暑いから歩いてたそうなんです。
走らなくて、
本当は走ってくる予定が歩いてたって言って、 それは心配するねって言って、やっぱり想定外が、平時でも想定外が起こるから ね、これって災害時は本当に、ね、想定外がいろいろ起こるかもしれないもんねって言って、はい、
それぞれに気づきがあったわけですね、実際にすることで。
はい、そうだったみたいです。実際に体験されたお母様もすごくいろんな気づきがあったみたいで、連絡、はい、がね、取れなかった時ってやっぱり災害伝言ダイヤル練習しなきゃいけないねっていうので練習もされたレポートもあったり、はい、もしね、本当晴れてたらあれですけど、雨だったらとか、いろんな天気もいろんな時間帯もあるので、
そうですね、
はい、やっぱり練習ってやってみるって大事だなってすごく思われたみたいです。
それは貴重なことをされて、それをまたね、リポートにね、まとめること自体が大変だと思うんですけど、はいね、ちょっと読ませていただいたら、はい、見事なリポートになってますね。
そうなんです。10枚ぐらいにわたって、ちゃんと
400字詰め原稿10枚以上で、
はい、でパソコンで初めてパソコン打ちをしたっていうふうに、はい、親御さんのね、お手伝いもあって、写真だけはお母様が入れたって、ハザードマップだったり、あと、ね、はい、公衆電話だったり公衆トイレとかの、ね、写真が入ってるんですけど、はい、でも打つのは自分
すごいです。
これはゲーム感覚で、ね、打ち込めるゲームがあって、あれで練習したんですって、はい、だから今回初めて手書きではなくパソコンで、はい、作ってみましたっていう風に、
じゃあこれが今度全国大会に行くかどうかっていう結果はまだ出てないんですね。
はい、まだ出てないんですけど、そうですか、はい、もう私は推薦したいなと思って。
そうですね、本当ですね、
はい、
もしまだ自由研究されてない方は、はい、近くのだけでもいいですからね、はい、
ご自身の地域とかお家の中でできる気づきとか、いろんな防災に関する夏休みの課題って、うちは娘たちに毎年も自由研究って相談されるじゃないですか、はい、私が手伝えるのが防災関係だったのでアルファ赤米でじゃあリゾット作ってみようかとか、ね、家庭科だったらね、防災家庭科だったら防災頭巾作ってみようかみたいな感じで、はい、
提出して、できますね、いろいろと、はい、役立ちますし、
防災関連は結構いろんな賞をいただきましたね、
そうなんですね、はい、いやぜひ皆さん本当自由研究が、それがまた自分の身を守るものになったら、
はい、なると思うので、関心もそこからまた広がったり、ね、テーマ1個決めたらいろんなことができると思うんですよね、ね、1日とか15日だったら171の、ね、伝言ダイヤルの練習してみたでも、はい、やったことがない人にとってはすごくありがたいレポートにもなると思うし、
で自信も出ますね、自分がそれをやったことによって、は
い、うん、そうです、みんなに、ね、伝えようと思ったら自分がちゃんとできてなきゃいけないので、うん、ね、そうやってやってみる、聞いてみる、はい、使ってみるっていうのは、はい、なかなかほら1日と15日ってなかなかないの で、
そ、 で、ね、
そこで練習しておけば、
そうですね、
はい、いいレポートが、
前も伺ったら公衆電話が一気に減ってますので、
そうなんです、
どこにあるかっていうマップに落とし込むっていうのもいいですよね、
はいはい、それもすごく助かると思います。自分だけじゃなくて、ご自身がそうやって防災の何か調べたりすることで、周りの学校のみんなだったり、
そうですよね、本当にそうですね、
はい、ご家族にも役に立つレポートになると思うので、ぜひ何か一個でもいいから、
そうですね、はい、子供の時にね、そうやってこう誰かの役に立つことが、自分ができたっていうことはめったにないので、まだまだお世話をしてもらう年齢なので、すごく自信に、本当その電話だったり、あとはこう水が 浸かるかもしれないからここは通れないっていう、ねうんうんはい、地図を、ねね、何か
誰かが調べてくれたらいろんな情報が地域のいろんな情報が、ねね、集まっていいですよ ね、 ねそうだ三田市、ね、アンダーパスが
結構、はい、この間の雨で
ありましたね、そうなんですよ。だからそこは通らないとか、ああいうの知っていたら通らなくて済むし、あらかじめそこを避けたルートも考えておけるの で、はい
そうですね、
じゃないと知らなかったらそこしか通れないって思ったら、ね、雨が降ってきちゃったり、ね、
なんか行けそうな気がするんですって。
わかりますで後戻りもって考えちゃうから、そうそう、でも本当に使ってしまうと出れないことの方が多いの で、ね、
そうです
ね、
もう鼻からそこには近づかないようにするという、ね、
溜まっているところはもう避ける、見えない状態のところは避けるってした方がいいなって本当に思います、
ね、だからそんな場所をチェックするだけでも、はい、歩くだけで、ね、見つけますからね、
はい、
ぜひちょっと今のね、子どもさんの目線になって、はい、ご一緒に考えられて、
はい、
一つでも防災関連 の、 なんか動きをされると、
はい、
面白い研究ができ
るなって
役に立つのが、ねはい、できるかもしれませんね、はい、小さなお子さんとの出会いが、いや全国大会行くことをぜひ願っております、は
い、また行ったら報告させていただきます、
はい、お待ちしてます。その以外にもまだお出会いがあったんですか？
そうなんです、今年のタスカルマップという、ね、近くの防災マップを私が作成のお手伝いをさせていただいたことで、
はい、
神戸市北区の小学校3校と中学校2校に、はい、あと地域に配布されてるんですけど、それを作った関係で地域の中学校の先生から防災講座の依頼を受けしたり、 あと地域福祉センターの、ね、トップの方とお会いする機会があって、そこに恩師と言われる、その先生方の恩師と言われている、うんうんうん、今三木市の市会議員の先生が来られたんですよ、
うんうん、
で紹介していただいたら、はい、もう本当に防災に熱心な先生 で、
はい、
で特に中学生とかお子さんたちの防災に関することをサポートされてたりするので、はい、一緒に今能登の方のね、
はい、涼しの
方ですか、はい、にまた夏休みに中学生のみんなと行こうっていうツアーを計画されていたり、はい、
中学生ご一
緒に、はい、学校の先生も万全な体制でね、お子さんは人数少なく大人でちゃんと守れる形で、泊まるところもしっかりサポートして、
はい
はい、行くっていう計画も立てておられたり、
うんうん、
去年だったら117の時に竹にこう細工して光の灯籠みたいなのありますけど、
はい
ねはい、あれを珠洲市にも持って行って、1月1日が実施でしたよ ね、
ね、
なので、はい、そこでも使ってもらって、それをまたこっちにも引き継ぐじゃないですけど、
はい、
そうやって連携取られたりとか、
はい、ああそっかそっか、2週間ちょっと後ですからね、はい、安心王子はね、
はい、なんかもうそうやってみんなの意識がちゃんと防災の方にも向いたり、また自分たちも備えるっていうことで、いろんな、 なんか体験型の防災訓練とかもたくさんされていて、私が知らない防災の知識だったり、いろんな行動をされている方なので、はい、その方と出会わせていただいて、もう早速こういうことやるよっていう連絡をもうくださって、
例えばご存じなかったことで、はい、どんなことを学ばれたことありますか？
私は現地に行っての防災活動っていうのはまだしていないので、はい、その災害ボランティアっていう形では、私はどちらかというと災害を起こった体験を皆さんにお伝えして、
そうですね、語り部の方としてでしたね、
はい、自分今できる、
はい、
今みんなが備えられることはねっていう、まだ被災してない場所での活動の方が多い、
うん、それが最大の予防だっていうふうにもね、
はい、
防災になるっていうのを言われたので、それを一生懸命ずっとされてらっしゃるんですよね。
はい、続けて
貴重な体験ですから、ね、
はい、で先生方はやっぱり避難所運営する側だったりされる方が多いので、はい、体験も終わりなので、今度はじゃあこういうことが困るよねって言って被災地に行って、ね、お手伝いする、その現場の方にみんなと一緒にできるボランティアをちゃんと見つけておいて、向こうで活動するみたいなこともされているので、私が知らない部分だったり、いつかやってみたいなっていう思う部分を たくさん体験されているので、私はじゃあそれを学びたいですって、また一緒に今度ね行ける時に連れてってほしいですっていう感じで、ね、はいはい、お伝えしたり、あとは防災訓練も学校とかもう全部、市会議員さんでいらっしゃるので、いろんなコネじゃないですけど、一言言えばこういうことを実現させてくださる力もおありなので、でその方が今度コーディネートした防災訓練があるみたいで、はい、そこにも行かせてもらって、はい、どうやってそうやって自治会だったりね、市だったりその地域で作り上げていくのにどういうふうな準備がいるんだろうかとか、そういう運営側のやつも知ってみたいなと思って、すごく楽しみなんです。
いろんなこう方たちの協力のもとに初めてできるものですからね、
はい、そうなんですよ、はい、つながりも、ね、大事だし、はい、だから新しい防災の、ね、分野にまた、はい、勉強させてもらえるなと思って楽しみにしてます。
じゃあ今度は現場のお話ももしかしたらまた聞かせていただけるかもしれませんね。
はい、またね皆さんに共有できたら嬉しいなって思ってます。
そうですね、本当にいつどこでやってくるかわからないという、災害はもちろん地震だけでもないですし、また雨もちょっと一気に降ってきたら、先ほどのお話じゃなくてアンダーパスになるぐらい のスタジオの横も川状態で
なりましたか、はいはい、大丈夫かなと、
ね、下にこうね沈んでいかない、もう一気に降ったので、下水の方に流れ切らないということで、ゲストが来られたんですけども、そちらの道通れなくてちょっと遠回りをしてお帰りいただいたんですけどね。
そうでしたか、
だからものすごい雨量だったと思いますね。
そうですよね、
音もすごかったですけど
東京にいる時だったので緊急なんかで三田市のアンダーパスがっていう
そ
の
そうでしたか
ニュースで、びっくりして、
なんか閉じ込められた方もちょっといらっしゃったみたい
で、そうですか、まだまだこれから台風の、ね、季節なの で、ま、ね、台風もいくつも来てるから、
そうですね、はい、災害はいろんな災害がありますから、文字通り備えておけば少し心がね、
はい、
何しろ心が準備できてなかったらということをいつも天馬さんはね、
そうなんです、心をまず備えたり、意識が自分ごとにならないと行動もできないの で、はい、
で今おっしゃったその今回いつもお話しいただいている心と命を守る10のヒントの10番目ということで、はい、行動するとい
そう
これがね今日 の、
はい、ヒントの、
はい、そうなんですけども、例えばどういう行動をしていきましょうということですね、
は
い、
防災ってな備えれば備えるほど命も守れたり自分の資産大事なものを守れたりもするので、とにかく行動が大事だって思うんですね、
はい、
で行動は何でもいいんですけど、はい、お金がかからないこともあるし、かけたらかけただけなんですか、アメリカでは防災に1ドルかけると、10ドルの資産が守れるっていうぐらい、防災にすごく力を入れてるんですって、はい、なので丈夫な建物にしておくとか、
まずそこですね、
そうなんです、そういうのにアメリカの方は特化してるらしいんですよ、その防災のね習いに行った時に聞いたんですけど、はい、でも日本は災害がとっても多い割に結構のんびりされてる方が多いので本当に行動してくださいっていうのをいつもお伝えしたいんですけど、何でもいいんです、
はい、
例えば防災訓練があれば参加してみるっていうのでもいいですし、はい、寝る場所に家具が倒れないようになってますかっていうふうにちょっと気をつけて今思い浮かべていただく、もし倒れる形になっていれば、家具の方向、倒れない方向に寝床を作るとか、あと扉がね開かない状態になって逃げれない状態に家具の、ね、置き方なってませんか、倒れたらドアが開かないとか最悪ですよって知ってればそれは避けれるなって思ってま す、
は
い、ガラスがね何かあった時ってガラスが本当に飛び散ってしまって、ガラスによる怪我がすごく多いんですよ、だから寝る時はせめてカーテンとか閉める、障子を閉める、はい、できたらガラス飛散防止フィルムを貼るみたいに、そういうガラスが飛び散らないようにしてくださいねとか、あと
安全地帯、お家の中で安全地帯はどこかなとかをあらかじめ考えておかないと、
はい、
緊急地震速報って起こっても数秒
そうですね、
何とかしなきゃいけないの で、
は
い、で
安全地帯ということは物が落ちてこない、
はい、倒れてこない、
家具も倒れてこない、
はい、移動してこないっていうのは最近あのコロコロがついた
ついてます
そうなんですよ、あれが走り回ったりするので、はい、固定されているのかとか走り回らないように
冷蔵庫も動きましたもんね、
そう走るんですよ結構突っ込んできちゃうの で、
ね、
突っ込んで倒れるっていう、ね、ことが起こるかもしれないので、はい、うんうん、倒れないように動かないようにってしてますかっていうのもチェックしてほしいですし、はい、あと公衆電話の、ね、場所、うん、今少なくはなってるんですけど、
ね、残ってはいる、
私たちが一般人が使える有線電話は公衆電話なんですよ、
有線ということはあらかじめ止められてしまうんですよね、
そうなんです、家の電話使えなくなっちゃって、
阪神淡路の時も
そう
使え朝早くはまだつながったんですけどすぐに使えなくなりましたね、
もうすぐに私がもうかけようと思った時には使えなくてすごく焦ったんですけど、うん、はい、
それはあのいわゆる大事な警察とか救急とかを優先するために、はいはい、
優先するためにそっちに線 の
回線がパンクしないように
そう使っちゃうので、私たち一般人が電話が使え、一般の電話使えなくなっちゃうんですね、はい、でも公衆電話は一般人の中、一般人が使う電話としては優先電話に指定されているので、うん、つながりやすいと言われています、うん、はい、でも今使い方がほらもう分からなくなっちゃっていたり、ね、どこにあるかもどんどん減ってしまってたりするので、でも駅とかにはね大概一つずつぐらいあると思うんですよ、はい、なので練習してみるのもいいですし、
そうです、ね、実際にかけるのもいいですね、
そうなんです、あの意外とかけ方を忘れてしまっています、はい、はい、あと災害伝言板サービスっていうね、メールとかでも登録できるんですね、
でしたね、
はい、アプリを入れてもらったり各携帯電話会社にね、うん、災害伝言板とかあるんですね、
はい、
それを入れておいて、入れておくと災害あの公衆電話の171が使えるときに、
ええ、
このメールサービスも同時に使えるので、はい、で他の線とやっぱり違う回線が使うみたいで、はい、すごくつながりやすいと言われてるんですね、しかもああいう災害の時って何人も同時に連絡したくないですか、
そうなんです、
かな、
無事だってことを言いたいとか、
あれ、みんなと大丈夫かなっていう、その10件ぐらいまで登録が先にできるのでメールアドレスになるんですけど、今の間にその連絡取りたい人のメールアドレスを入れておいて登録しておけば、すぐにこのアプリを開いて、
うん、
もう文言無事ですとかどこどこにいますみたいな文言があって、いっぺんに送れるので
便利ですね、
そうなんです、でそのメールが届いた人は返信もできるんですよ、それに対して返信してもらえば届くので、はい、あの一番連絡つきやすいんじゃないかなって私は思っていて、
前々からこうやってご説明いただいてるけどなんか難しそうだなとかと思ったりするんですけど、
はいは
い、難しいのをなんとかこうみんなで助け合って、はい、頑張って登録をすれば、
はい、
いざという時には
すっごく役に立つと思います、
そうですね、
はい、もう携帯電話会社とかありますよね、そこで、あの相談したらいいと思うんですよ、
なるほど、
はい、
そうですね、
そうなんです、私、うんうん、講座の時にはねお手伝いしようと思うんですけど、携帯電話のね
種類
がいっぱいありすぎてこれはぜひご自身の登録しているところに、はい、
そうですね、はい、機種のところに
手伝ってもらうと一番早いと思います、
は
い、
その時行ったら災害伝言板
っていうアプリ
っていうサービスを、はい、ぜひ使いたいからっていうふうに言えば、
はい、
この言葉さえちょっと覚えておきます、
はい、
災害伝言板、はい、まあ、伝言板は聞き慣れた、
はい、
あの昭和の方でも十分ね、はい、覚えられる言葉なので、
はい、
災害伝言板のサービスを受けたいので、はい、どうしたらいいですか
アプリ入れてくださいとか、はいはい、使えるようにしてくださいっていう風に、
それぞれのお持ちの携帯電話 の、
はい、
あのいろんなとこサービス場所ありますからね、
はい、
行ってみて聞いてみてください、はい、もうそこでこう 買われた方の場所が分かれば一番いいんですけど ね、
ね、はい、ご家族の方で、ね、できる方がいらっしゃれば
一番いいですけどね、
はい、やってもらったらいいなと思います、
は
い、
これはぜひ皆さん、
はい、
ね、あの LINE なんかもパッとつながって便利なのはよくご存知なので、はい、それと同じぐらいにこれは災害時に優先してもらえる、はい、というところですからね、はい、
LINE もつながらなくなってしまう可能性もあるので、ね、はい、携帯電話もつながらなくなってしまったっていう例がたくさんあるので、
はい、この災害伝言板サービスだったら別ルートだから、
そうなんです、はい、災害時に、
ね、
はい、優先されるので、ぜひ使っとい、あの登録しておいていただけたらなって思います。
ね、ね、事前に登録しておかないと使えないということですね。
慌ててしまってそれどころじゃなくなってしまうんですよ ね、 すね、
はい、
今平時に何も起こってしまう、ね、うん、ない状態でやっておくと安心です。
そうですね、本当ですね、
はい、
はい、わかりました、
はい、これを夏休みの宿題でやってもらってもいいかなと思います。
本当ですね、そうですね、
はいはい、あと命が助かったなら水や食料、
ここです、はい、今おっしゃった命が助からないといいかのところっていうのは、
はい、
あの避難するときの必要なものであって、はい、それまでは命がちゃんと無事にいられる用意をできてるかどうか、
そうです、ご自身が怪我しないとか、はい、命を守れるっていうところがすごく大事だったと思うんですけど、はい、命が助かった時には、はい、お水がやっぱりね、今水不足もすごい言われてますけど、
そうですね、
本当にペットボトルのお水だったり、はい、あと食料もある程度、ね、準備、はい、お家の方にしておいてください。
うん、
あとはトイレの備え、
そうですね、
はい、トイレの備え、あの紙おむつも私は用意してあるんですけど、
ね、
はい、ペットの、ね、砂でも何でもいいので、
はい、
トイレもし使えなくなった時にどういうふうにしたらいいかなっていうのをあらかじめ考えて、
これだけでも夏休みの自由研究で一回やってみるっていうのも、
はい、
ご家族揃って、
はい、
そんなに暑くてとか、はい、重くてとかではなくて、
ない
工夫だけでできますね。
そうなんです。45リットルの、ね、ポリ袋を、ね、2枚あったらお家のトイレが簡易トイレになったり、ね、あのゴミ箱でもいいですし、はい、なんか家にあるものでも簡易トイレできるやんっていう感じで、
ね、
はい、
で、あの汚物っていうのは、
はい、
普通のゴミに出していいんですか？
はい、そうなんです。普通のゴミに出してもらうんですけど、
はい、
重たくなったり、
しますね、
水分が、ね、含まれたおむつになったりすると重たいんですけど、
はい、
それもなんかね、計算したりちょっと作って重さを試したりってもね、
いいですし、どういうものかっていうことをね、うん、
はい、
そうですね、
そういうあの防災のそういうあの人と防災未来センターじゃなくて東京の備えエリアの方には、
はい、
そのトイレの処理でこれぐらいの重さになるんですよっていうのが実際に置いてあるんですよ。
あ、そうですか。
お水を含めたあのおむつだと思うんですけど、重たって
あ
これ4人分とかだったら大変だよねっていう、
うん、
はい、そういうなんかいろんな研究ができるなって今お話しながら、
本当です ね、 ね、
はい、あとお水ってね、どれぐらいいるかというと、うん、1人1日3リットルを7日分用意してくださいって言われてるんですね。
うん、そうですね、
はいはい、じゃあご家族分だとどれぐらいになるんだろうって思いますが、1人1日3リットル7日分でお一人でペットボトル2リットルの10本、
ね、そうですね、
はい、
で
4人家族だったら
かける4ですね、
はい、
すごいすごい量ですけども、
はい
はい、
それをもしかしたらね、足りなければ給水所から運ばなきゃいけないかもしれない。
そうそうそうそう、
じゃあ水を運ぶ方法も考えておいていただけたらいいなって、はい、で地震が起こったらすぐにブレーカーを落としてコンセントを抜くっていうことも、
ね、
はい、はい、そうやってたくさんできることが
ね、
はい、まだまだ、はい、
まだまだありますね、
はい、
ですからご自分たちでも考えてみられて、本当にいい夏休み の、
はい、
あの自由研究で、
はい、
これとこれをやってみたら防災訓練になりましたっていう、うん、
はい、
またリポートをまとめるのも練習になりますしね、
はい、なると思います。
でこういうあの、これは年に2回でしたかしら、
防災検定は、はい、今年に2回開催されてます、
ねね、一生懸命したものよかったらそういうところに出してみる
って、ね、
またチャレンジになりますし、
そういうのも、はい、いいと思います、うん、
ぜひご利用いただいて、そういう時にはどこに連絡をさせていただいたらいいんですか、その検定っていうのは。
防災ジュニア検定という名前でも調べていただくことはできます。
検索をすれば、
はい、 できますし、防災教育推進協会というところが主になってやっているので、はい、その防災教育推進協会の名前からでもインターネットで検索もできます、
はい
はい、
じゃあもう防災ジュニア検定、
はい、
これが簡単に覚えられそうなので、はい、ぜひこれで検索してみていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。次回は9月3日配信を予定しております。気軽にマイ防災の時間でした。